23東郷町子ども議会2019東郷町子ども議会2019を開催しました。12月24日火曜日に町議会議場で東郷町子ども議会2019を開催しました。東郷町子ども議会は子どもたちが身近で疑問問題に感じていることを思いのままに町に質問提案し、東郷町の未来について考える機会を設けるために今回初めて企画開催いたしました。町内在住の小学5年生から中学1年生までの13人の子ども議員が一人ずつ質問や提案を行い、それに対して町長や幹部職員が答えました。子ども議会本番までの流れ、広報ホームページチラシで参加者募集、申し込み受付&参加者決定、その後事前研修、議会の仕組みや当日の流れ、質問提案の作り方などを学ぶために11月下旬に事前研修を1回行いました。また議場見学も行い、当日の流れなども確認しました。そして質問提案の作成&提出、質問提案したいことをそれぞれ考え、提出用紙に記入して町に提出しました。その後当選証書交付式、町長から当選証書が交付されました。また議員バッジや名札なども配布されました。そして子ども議会本番です。写真があります。緊張した面持ちで町議会議場の議員席に着席した子どもたちの写真です。東郷町子ども議会2019質問一覧、一覧表があります。氏名、質問の題名の順に読みます。影島光、巡回君について、児童虐待に対する取り組み。藤田ひな、危ない通学路について、学校の老朽化について。広中町、選挙について、給食カフェについて、ララポートについて。森本エレナ、巡回君について、食品ロスについて。石川幸、ボートについて、学校行事について、歩道の整備について。中村祐樹、自治会について、防災への取り組み。梅田亮太、ゴミのポイ捨てなどに関する環境への取り組みの質問提案。東郷町の緑が減りつつあることについて。室井壮太、森林の保護について。本の共有化について。道路の安全性について。大野聖奈、給食の牛乳について。東郷町のゴミについて。公園の遊具について。山田相馬、ララポートと周辺道路、ハンノキ公園の伝統について。ニコニコ給食について。スクールカウンセラーについて。新海リリコ、図書館の充実について。姉妹都市について。大学の誘致について。中野いろり、公園の整備について。地域の防災訓練について。吉野天音、子どもの防犯安全について。町全体の地球温暖化対策について。以上です。13名の質問と答弁。抜粋。愛知淑徳中学校1年影島光議員。質問。名古屋市内の学校に通っているため、家を出発するのは朝早く、部活をして帰ってくると 夜遅い時間になってしまいます。日進市のクルリンバスは午前6時半ごろから午後8時ごろまで走っているそうです。巡回くんも午前6時ごろから午後8時ごろまで走らせることはできないでしょうか。答弁。セントラル開発地域内に予定しているバスターミナルを活用して巡回くんをさらに利用しやすくするため、バスの路線や時刻などの大幅な見直しを進めているところです。今回の時間の拡大については、ご提案と捉え、この見直しの中で参考にさせていただきたいと思います。質問。児童虐待について、どのような対策や取り組みを行っているのですか？答弁。赤ちゃんのいる家庭は、赤ちゃん訪問や検診などに合わせ、不安や困りごとが起こる前に解決できるよう相談を行っています。また、保育園、学校では保育士やスクールカウンセラーなどが早期発見に努めています。兵庫小学校5年、藤田ひな議員。質問。安全のための通学路に危ないところがいくつもあります。その中でも、見通しの悪い横断歩道は特に危ないと思います。その横断歩道にミラーや看板などをつける取り組みをしてほしいと思います。答弁。登下校の時間に地域の皆様に見守り活動などを行っていただいています。さらに、毎年一つの小学校で交通安全総点検を行い、改善に努めています。しかし、それでもまだ通学路の危ないところはあるかと思います。ミラーや看板の設置もしていますので、皆さんが何か気づいた点があれば、学校の先生または長にご連絡ください。質問。雨漏りなど、老朽化が進んでいる学校があると思います。児童たちが危険なため、直した方が良いと思います。答弁。町では、町内全部の学校で耐震工事を済ませています。また、校舎が老朽化しているところは、一度に直すには多くの費用がかかるため、順番に改修工事を進めています。もし学校の中で危険な箇所を見つけた場合には、すぐに学校の先生にお知らせください。高根小学校6年、広中町議員。質問。公園で遊んでいると、選挙ポスターの看板を見ることがあります。お父さんやお母さんも、コミュニティセンターで投票しています。東郷町の議員さん、町長さんの選挙は、年に何回ぐらい行っているのでしょうか。また、どのようなタイミングで行われているのでしょうか。答弁。東郷町の町長や議員の選挙は、任期が終わる4年ごとに1回選挙を行います。質問。私たちは学校で美味しい給食を食べています。私も東郷町の給食を楽しみにしています。しかし、子供しか食べられないので、給食センターの隣に給食を提供する給食カフェを作ったら、地域の方も喜ぶし、東郷町の PR にもなると思います。答弁。課題をすべてクリアできれば、実現の可能性はあると思います。給食メニューを活用した東郷町の PR は、町としても検討しています。東郷中学校1年、森本エレナ議員。質問。巡回くんの本数を増やすことはできませんか？運営費が足りない場合は、料金を上げることなどで解決できるのではないかと思います。答弁、本数を増やすのに必要な費用を運賃で賄おうとすると、540円まで値上げする必要があります。しかし、料金を大きく値上げすることはしない方が良いと考えています。大きな負担をかけずに利用しやすくできる方法を考えているところです。質問。食品ロスは 国内だけではなく、世界問題の一つになってきていると思います。私が一番身近に食品ロスを感じるのは給食です。町内で食品ロスに対する政策は何かしているのでしょうか。また、その政策は本当に食品ロスの削減につながっているのでしょうか。答弁。食品ロスを減らすため、フードドライブという活動を実施しています。給食の食べ残しを減らす対策は、残菜の多いメニューの見直しを行い、食べ残しがないように工夫をしています。これらの取り組みが食品ロスの削減につながっていると考えています。高根小学校5年、石川幸議員。質問。東郷町のキャッチコピーは、水と緑とボートの町となっています。私も去年、親子ボート教室に参加し、とても良い経験になりました。そこで、県内外の人にも、東郷町はボートの町だということをもっと知ってもらいたいです。PR のために何か取り組んでいますか？答弁。親子ボート教室や町民レガッタなど、ボートに関する事業を PR しています。また、それらについて、ホームページや広報統合などに掲載しています。質問。私の通う高根小学校では、2年前から春の交流遠足がなくなりました。最近、いろいろな行事が縮小されていますが、その件について、どのようにお考えですか？答弁。授業は1年間にどれだけ行うか決められています。そして、外国語の授業が始まり、授業の時間が増えてきています。1日の時間割を増やすことは難しいため、学校行事を縮小したり、中止にしたりしています。これからも学校の先生たちにいろいろと考えてもらうようにお願いしていきます。東郷中学校1年、中村祐樹議員。質問。各地区で自治会がお祭りなどの準備をしてくれていると思います。しかし、最近役員をやるのが大変だという理由で、自治会を辞めてしまう人が多いと聞きました。そこで、現在自治会に入っている人が減っていることについて、町が行っていることはあるのでしょうか。答弁。自治会に入っていただくための取り組みとして、転入手続きの時に、区・自治会に加入ができるよう、自治会加入ポストを住民課窓口に設置しているほか、ホームページなどで区・自治会へ加入するメリットなどをお知らせしています。質問。熊本県の地震で、国の基準を満たしていない建物について問題になったことを知り、東郷町の建物は大丈夫なのかと心配になりました。しっかりと町が町内の建物を確認できているのでしょうか。答弁。建物を建てるときには、国が決めたルールを満たしていなければ、新しい建物は建てられません。したがって、建物を建てる前に、事前に設計図などを役場に提出し、許可をもらってからでなければ、新しい建物は建てられません。高根小学校6年、梅田良太議員。質問。登下校時にゴミが気になります。小さなゴミは、なるべく拾うようにしていますが、力が足りません。町には、ゴミを減らすための計画がありますか？ない場合は、ゴミ拾いの日を決めたらどうでしょうか？答弁。週3回、パトロール員がポイ捨てゴミなどの監視活動を行っています。また、年2回、役場の職員や各地区の代表の方々が一緒に清掃活動を行っています。質問。ララポートの完成をすごく楽しみにしていますが、ララポートを作る前は、そこには緑がいっぱいありました。 この消えてしまった緑を補う計画はありますか？計画がない場合は、全体をグリーンカーテンで覆うなどしてはどうでしょうか？答弁、セントラル開発の区域に家を建てる場合には、その土地の 5% 以上、木や花などの緑を植えなければいけないというルールがあります。ご提案については、ララポートを作っている三井不動産さんに伝えます。兵庫小学校6年、室井壮太議員。質問。最近、東郷町では都市開発が進んでいます。東郷町が栄えていくのはとても嬉しいことですが、森林の伐採により、
多くの生き物の
住みどころが失われつつあります。今ある森を活性化させ、保護することも大切だと思います。東郷町では、都市開発と森林の共生についてどう考えていますか？答弁、今後も緑を大切にしていかなければならないと考えています。そこで、将来、どのようにして都市開発と森林を共生させていくか、みんなで考えながら都市の開発や森林の保全を進めています。質問、最近、日が暮れるのが早く、遊んだ後の帰り道が少し暗くなっていることがあります。暗くなってくると、犯罪や事故に遭いやすくなると思います。東郷町では、電灯の取り付けや道の整備などの取り組みは行われていますか？答弁、夜間の交通を安全にするため、横断歩道などの危険な場所に照明灯を設置することとしています。道路に穴が開いていないかなどを、黄色い道路パトロールカーで見回りをしていて、悪いところを見つけ次第、できるだけ早く直すようにしています。兵庫小学校5年、大野聖奈議員。質問、給食の白ご飯などに牛乳は合わないのではないでしょうか。それに200ミリリットルという量は多いと思います。確かに牛乳には栄養がありますが、ご飯には合わないと思います。牛乳の量や回数を減らすことはできませんか？答弁、牛乳などの乳製品には、皆さんの成長に必要なカルシウムなどが多く含まれていて、これらの栄養素を体に必要な分取り入れることができます。しかし、牛乳以外の食品からも栄養素を摂取することができるので、腸では牛乳に代わる献立や食材に工夫をしているところです。学校給食の牛乳は、パックの大きさが決まっているため、量を減らすことは困難です。質問、私はよくハンノキ公園で遊びますが、壊れている遊具があります。私はその遊具が好きで、友達も早く遊びたいねと言っています。壊れている遊具を直せませんか？答弁、本町の公園の多くが作ってから40年以上経っていて、公園にある遊具などはかなり傷んできています。このため、計画を立てて直していく予定です。すぐに直すことができる遊具であれば、3月までに直しますので、壊れている遊具を教えてください。兵庫小学校5年、山田聡真議員。質問、ララポートが来年の秋に完成した後、増池周辺の交差点、役場周辺の道路や交差点などが渋滞すると思いますが、そのままにしておくと、周りの住民の移動が妨げられる気がします。そこは歩道もないため危ないです。どう対応するのですか？答弁、ララポートのオープンにあたって、道路渋滞が起こらないような対策を話し合っています。他にも来場者をスムーズにララポートまで誘導し、関係のない道路に入らないように注意することも必要と考えています。質問、 学校や家で悩み事があるときに気軽に相談できるスクールカウンセラーですが、僕たちの小学校には週に1回ずつしか来ません。あまり頻繁に予約を取ることができないため、人数を増やすことはできませんか？答弁、スクールカウンセラーは愛知県が各学校へ派遣しているため、増やしてもらうよう愛知県に対して要望します。また、役場にはスクールソーシャルワーカーがいるので、いつでも役場にご連絡ください。春木台小学校5年、新海リリ子議員。質問。今後、広くてたくさん本のある便利な図書館を作る予定はありますか？また、東郷町の図書館について、日進市や三好市のように、もう少し遅い時間まで開けた方が、たくさんの人に利用してもらえると思います。答弁。新しい図書館を作る予定はありません。今の図書館をできるところから改善して、便利な図書館にしていきたいと思っています。開館時間については、利用されている人たちから意見や要望をいただき、検討していきたいと思います。質問。今後、外国の都市と姉妹都市になる予定はありますか？答弁。現在、姉妹都市を結んでいませんが、外国人との交流が進むように、また、英語を身近に感じられるように、昨年度からアメリカとカナダから英語の授業をサポートしてくれる人を招いています。東郷小学校5年、中野いろり議員。質問。和合、法事元地区には、あまり公園がありません。和合遊園、父釜グランドなどもありますが、裏道のような場所にあったり、遊具がなかったりするので、公園を増やしてください。答弁。諸和地区では、上条保育園の跡地に公園を作ることにしました。この公園を作るにあたっては、地元の小学生などの意見を多く取り入れました。町は今後も公園を作る場所を探していきます。そして、公園を作る場所が決まったら、子どもからお年寄りまで、さまざまな方の意見を聞きながら、地域に合った公園を作っていきます。質問。防災訓練は学校ではやったことがありますが、住んでいる地区ではやったことがありません。北山台で防災訓練に参加させていただいたとき、初めてナマズ号という地震の揺れが体験できる車に乗りました。そのおかげで、地震が来たらこんなに揺れるのか怖いなと思いました。北山台と同じように各地区でもできませんか？地域でやればお年寄りなども参加しやすいと思います。答弁、すべての地区で防災訓練をしてもらえるように呼びかけていきたいと思います。音貝小学校5年、吉野天音議員。質問、3ヶ月前、防犯少年団としてパトロールしましたが、不審者が狙いやすいところが多く、町内の生徒全員が狙われないか心配です。通学路や公園の近くにもう少し子ども110番の家を作ることができないのでしょうか。町内の児童が一人でも狙われる人数が減ることを期待しています。答弁、広報統合で登録の呼びかけをしていますが、新しい登録が少ないのが現状です。登下校の安全については、交通指導員さんが交差点に立ってくれたり、青色の回転灯をつけたパトロールカーが町内を巡回したりしています。質問、環境について知って一番驚いたことは、地球温暖化が50年前と比べかなり進んでいることです。ただ、この町でも二酸化炭素の排出を抑えたりすることはできると確信しています。東郷町全体では、今、 どんな地球温暖化対策がされていますか。100年以上経ってもみんなが住み続けたくなる環境のことを考える統合庁になってほしいです。答弁。太陽光パネルなどの設置を推進するために補助金を交付したり、計画を作って役場の職員が率先して二酸化炭素排出量削減に取り組んでいます。
子ども議会2019に参加して子ども議員の感想。影島光議員、今日は周りの他の子たちの意見も聞けて楽しかったです。また町長さんをはじめとするたくさんの大人の方に自分の意見を一人の議員の意見として聞いていただけてとても嬉しかったです。またこのような子ども議会を開いていただいて子どもの意見をたくさん聞いていただけるととても嬉しいです。石川幸議員、自分以外の人の意見が聞けてよかったから来年また会ったら参加したいなと思いました。室井壮太議員、議会を通して自分の知りたかったことややってほしいことが言えたり、今の統合庁の現状を知ったりすることで提案がすぐに通るわけではない難しさと、議員や部長、そして町長の方々の慎重な気持ちを知ることができてよかったです。他の子ども議員の質問や答弁を聞いて自分なりに楽しめました。吉野天音議員、他の人たちのいろいろな意見を聞けて自分はとても楽しかったです。またこういう議会があったらぜひ自分も参加してまた新しい意見を言おうかなと思っています。山田相馬議員、今日は今までにやったことのない珍しい体験ができたのでよかったです。自分の意見に対して部長さんや町長さんがすごい熱心に調べて詳しく分かりやすく答弁をしてくれたのでよかったです。またこういう議会とか町のイベントとかがあったらどんどん参加していきたいです。藤田ひな議員、統合庁中の問題をみんなで考えたりして話したりするのがとても楽しかったし、質問や提案をしっかり聞いて答えてくれてとても嬉しかったです。広中町議員、統合庁のことがよく分かったり未来のことがよく分かってとてもいい経験でした。またこの子ども議会があったら参加したいです。中野いろり議員、私が知りたかった統合庁のことや他の子たちが考えていた統合庁のことを知れてよかったです。またこういう機会があったらぜひ他の子たちにもやってほしいと思います。梅田亮太議員、今日は子ども議会という普段できない体験ができてよかったです。自分が述べた意見が今後どう統合庁で活用されるか楽しみです。またこういう機会があれば参加して統合庁を良くしていきたいです。中村祐樹議員、今庁が行っている政策等が知れたりして子どもの意見を尊重する大切な場だと思うので、これからも続けていっていろんな方に参加していってほしいと思いました。森本エレナ議員、今日は普段の生活では体験できないような貴重な体験ができて本当に良かったです。また町長をはじめとする皆さんがちゃんと一人の意見として真剣に聞いてくれたのですごく嬉しかったです。大野聖奈議員、いろんな人の意見が聞けて自分自身もそうなったらいいなと思うことがたくさんあったので勉強になったと思います。またこういう機会があれば参加したいと思います。町長のコメント、子ども議員の皆さんへ、統合庁で初めて開催しました子ども議会ですが、町に対して子ども議員さんからこんなことできたらよいのにといったさまざまな質問や提案をいただきました。皆さんからいただいた大切な提案は できるものからすぐに取り掛かりたいと考えています。子ども議会での経験だけでなく、統合庁のことを真剣に考えていた時間は、皆さんにとっても私にとっても大切な宝物となりました。皆さんの活躍を全力で応援していくことを約束しますので、子ども議員としての経験を生かして頑張っていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。